はい、では、使徒の働きの17章を開いてください。使徒の働きの17章を開いてください。私たちはこのずっと創世記からですね、このずっと聖書を順番に見てっています。そして今、先週ですね、使徒の働きの16章までね、来ましたが、でですね、今日はですね、いつもはなんか一節二節取ってですね、この深く掘り下げていってますけれども、午前の礼拝ですよね。けれどもちょっと盛りだくさんなので、2つの地域、このテサロニケベリアと、あと次にアテネも出てくるんですね。なので2つに分けることに決めました。一節から15節までを一節ずつですね、午前の礼拝で見ていき、そして午後の礼拝でその残りですね、16節以降を見ていきたいと思います。この前半部分で大きな特徴は2つの町、テサロニケの町とそしてベレアの町がありますけれども、同じユダヤ人なんですが全然違う反応をしていることです。一方では妬みに駆られています。殺そうと意図しました。でもう一方は、熱心に御言葉を聞いて、果たしてパウロの言っていることがどうかということを、この調べていったという、これほどの違いがあるわけなんです。で、私たちも同じ福音を語ってもですね、人によって、反応や応答がまちまちであることが、を気づくと思うんですね。で、イエス様の4つの土の種類ですね、その例えの中で、この道端に落ちた種はすぐに摘み取られて、そして、この岩地と、そして茨のところですね、そして良い土地とありますけれども、本当にいろんなことを、この反応があるわけなんです。で、聞いている本人は自分の反応こそ、自分の反応こそがですね、普通の反応だと思ってるんですよ。私は一般的な日本人だ、私は一般的な人なんだということで、こういうのは当たり前だと思っていますけれども、語ってる本人としてはもういろんなことを経験して、それはあなたが思っていること、あなたが同じその福音によって自分の、姿っていうか自分の在り方っていうのが明らかにされているだけじゃないですかっていうふうに、心で思っても口では言わないんですが、こう思ってるんですよね。で、バイブルカフェを、先週じゃなくて先々週から再開してですね、もう早速、本当に、このいろんな反応を経験しました。ある方は信じるんだったら仏教かキリスト教徒までおっしゃっていた、他の宗教ではなくてね、仏教あるいはキリスト教徒まで言っていて、そしてある方は、それはおとといですけれども、バイブルカフェっていうので、全然キリスト教の木の字も出てないんですけれども、あれを見ただけで、宗教ない!こうやって言ってですね、拒否する方もいらっしゃる。で、その拒否する方にとってはですね、キリスト教っていうのは宗教っていうのはとかって言って、いろいろと、この言ってくると思うんですけれども、で、その人にとっては多分それが全ての人が持っている、普通の考え方だと思ってると思うんですよね。けれども実は本人がそう思ってるだけしか過ぎない。本人がその今までの生き方の中でどう思ってるかということをこうやってるにか過ぎないわけなんです。で、これからテサロニケに福音を語るこのパウロとパウロの一行とベレアに語る、その見ていくと、そこの町のですね、空気までも反映しているというか、歴史というか、そういうものまでも反映しているのを見ます。結局何を言ってるかっていうと、私たちは何か語ってる人が間違ってるとか、何かこれがキリスト教が何だか何だかって言ってますけれど、実は自分がどうなってるかっていうことが明らかにされてるしか過ぎないっていうことなんですね。ではですね、見ていきたいと思いますが、一節、パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があったとあります。 前回お話ししたようにイグナティア街道という、この本当に主要なローマ街道が、ネアポリスからねピリピ通ってこの走っていることをお話ししましたですね。なんちゅうから日本だったら東海道なんだってなんていうんだっけね、東海道なんだかなんだかってあるじゃん。東海道は東海道か、ね、で、それが全国を結びつけるいろんな交易、この貿易とかですねいろんなものを結びつける非常に重要な道路だったわけですけれども、当時は東洋このアジアとローマをつなぐですね非常に重要なこの街道だったんですね。でここを歩いて行って、そしてピリピからアンピポリスもこれも通っていて、そしてアポロニアも通っていきましたが、ですね、アンピポリスという町はピリピから60キロ、そして、さらにアポロニアはさらに40キロですね、西に行っているんですね。さらに55キロ進むとテサロニケに行きます。そして今もですね、場所は実際のところとはちょっと離れてるんですけれども、イグナティアっていうですね、そのギリシャの高速道路が走ってまして、ピリピからテッサロニキっていう、今はテッサロニキって言いますが、テッサロニキのこと、テッサロニキは2時間あったかな、高速でですね、そのぐらい、遠いところですね。でユダヤ人の街道がテサロニケにあったって言って立ち止まってるんですね、ここで。ということはおそらくはこのアンピポリス、アポロニアのところでも街道を探してったんだけども、それらしきものがなかったっていうふうに考えられますね。パウロたちは、絶えずユダヤ人の街道シナゴーグを、求めてそこから宣教を始めていましたですね。でここは興味深くて、異邦人のための使徒とまで自分のことをパウロは呼んでいたのに、ユダヤ人の街道の中に入っていくわけなんです、まあ、これイエス様の宣教方法でもあります。イスラエルの失われた羊のところに行き、サマリアのところに行ってはいけないとかって弟子たちにも言ったように、まずはイスラエルの滅びた羊のところに行き、それから異邦人っていうですね、そういう順番になっていましたし、そして具体的な実際的なことを考えてもですね、よろしいですか、今日のねテーマになります、午後の礼拝で話しますが、これを知っている聖書って言っても新約聖書じゃないですよ、旧約聖書の方ですけど、旧約聖書を知っている人たちがそこに集まってるわけですよ、このユダヤ教の街道にですね。でそこに異邦人なんだけれども神を敬う人たちと、そして改宗者が集まっているわけなんですね。つまりもうすでに聖書を知っているから、イエスがその約束されたキリストなんですよと、救い主なんですよということができ、そしてイエス様を信じ受け入れるわけなんです。前回も話したかと思います、私たちの教会もですね、一発でイエス様を信じる人たちが何人かここにいらっしゃるわけです。来た、初めて教会に来たのに、生まれて初めて教会に来たのにイエス様を信じますと言って、バプテスマを受けた方ね、もうここにもいらっしゃいますけれども、ここにいらっしゃらない方でもいらっしゃいましたですね。で何かって言ったら、もうすでに聖書に触れ、キリスト教のは何かということに触れていたわけなんです。で全くない人にどう伝えるかっていうのは後半です、アテネです。聞きたい、どうか後半午後まで残ってくださいですね。で、テサロニケに着きました。で前回はピリピはローマの植民都市ということで、非常にローマの文化、ローマの、まあ、ローマモデル都市なんですけどね、ローマ植民都市、そのローマの軍人とかですね、このローマだったんですよ。そけれどもここのテサロニケというのはギリシャ時代から始まった、ギリシャがのギリシャ的なところです。自由都市という都市なんですね、その地位があるんですが、これギリシャから始まったんですけれども、まあ、ローマの時代に実際はテサロニケは自由都市になったんですが、自由都市っていうのはですね、自由なんですよ、その自主憲法があったんです。すごくないですか、ローマ帝国の中で自主憲法があって、そして議員があって議会があって選挙で決められるんです、民主的ですね。そしてあとは ですね、あ、そうか、そんな感じですね。あ、自分の貨幣ですよ。貨幣まで持つことができていたという、まあ、そういう本当に、自由な都市なんですね。そして、テサロニケという名前がアレクサンドロス大王の総督の一人カッサンドロスによって作られたんですが、その奥さんの名前ですね、テッサロニカにちなんで、名前を付けました。で、ピリピの、時にお話しましたが、フィリッピ、あるいはピリピの戦いという、そのローマの関ヶ原の戦いみたいなもんですね。あれですよ、ローマ内戦、誰が天下を取るかということで、で、オクタヴィヌス、後にアウグストスになるですね、その戦いで勝ったんですよ。その手前の戦いですね、そのフィリッピの戦いの行く、そこでテサロニケは、このオクタヴィヌスの方についたんですね。うん、だからつまり、勝った方ですね。で、ローマ帝国になる。で、非常にカイサルに、その皇帝に忠誠心の高い国なんです。あ、国っていうか都市なんです。で、今、こうやって話してて、なんか、私、別にね、なんだ、そういうのを勉強するんじゃなくて、聖書のメッセージをって思ったかもしれません。理由があるんですよ、理由が。こうやって説明した。いちいち、このね、百科事典を開いて、ウィキペディア開いてるわけじゃないんです。じゃなくて、この背景が、同じ福音なのに、反応するんですよ。すごい。で、イグナティア街道の要衝の町ですから、非常に栄えていました。で、港町でもあるから海ともつながっていたんですね。非常に栄えていたんですが、パオロが来た時代の時のちょっと前に大地震が起こったそうです。大地震、大地震、まあいい、あ、そうですか。で、失意と苛立ちの中にいたと考えられます。で、私たちっていうのは、証が2018年の4月にギリシャに行き、このテッサロニキに行ったんですが、ですね、似てるんですね、今も。アテネに次ぐ第二の都市です。ところが、二人の心は沈み込みました。市内観光をバスでしたんですけど、バスから出ないでね。廃墟になっている建物が、使われていない建物が半分ぐらいかな。そのまま経済破綻、結構前に起こったじゃないですか、経済破綻が。その影響がその時もまだ続いてたんですね。なので人々の心が荒れていたっていうか、なんちゅう、苛立ってるというか、まあ、そういう空気がありました。大都市でありながら、その誇りもあって、かつ失意と苛立ちの中にある。おそらく当時のテサロニケも似ていて、そのテサロニケの信者、新しく信じた人たちが、受ける困難とね、無縁ではないんだと思うんですね。で、2節です。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったわけです。いつものようにって言っても、いつも街道から始めてますね。で、3回の安息日ですから、 1,2,3 で、2週間、短くて2週間ですね。そうですよね。ですからね。で、この後暴動が起こるんですよ。騒動が起こるんです。で、すぐに逃がしていきます。その新しく信じた人が、パウロとシラスを、この送り出すの、ベレアに。ということは、非常に短い。もしかしたら1ヶ月以内しか、テサロニケに入れなかったと考えられるんです。で、これを背景にして、テサロニケ人への手紙の第1、また第2を読まれると、 驚くんですよ。ちょっと開くつもりなかったんですけど、ちょっと開いてみましょうか。一章の3節に、私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたロー、私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。そして6節で、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりました。その結果あなた方はマケドニアとアカイア、これはアテネとかコリントがあるところですね、アカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。超すごくないですか。とかくね、私たちね、なんか自分たちが頑張りがいけないとか、自分たちがなんだかっていうふうにね、自分たちのことに焦点を合わせるんですけど、聖霊の働きというのは自分たちに関わらずなんです。だって1ヶ月ぐらいしか御言葉を聞いてない人たちが苦難に耐えて愛のロークで特徴があって信仰の働きがあってイエス様を待ち望むその希望に支えられているということで、それがで御言葉が彼らから広がってマケドニアからアカイア全域に広がって模範になっている、響き渡っているって言うんですよ。これをリバイバルって言うんですけどもですね、このような状況だったんです。で3回の安息日ですから聖書に基づいて論じ合ったって言ってですね、3という数字って興味深くて、あの3度目の正直っていう言葉、あの言い回しあるけど結構これ聖書のね3と似てるんですよ。つまり確認するという意味合いがあって、であのイエスを3日目に蘇ったっていうのはこの方は死んだっていうことが確認できてるわけだよ。死ななきゃ生き返られないでしょ、蘇生状態じゃ、ね、あの死にかけていた状態じゃなくて死んだんですよですね。で3日目によみがえって、この確認だから3回にわたってイエスがキリストであることをこう確認するほどにまではっきりと明確に説得していくことができたということをそのここでもう暗示されています。で3節で、そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならないかったからです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証したということで、ここはですね、なんていうのかな、キリストという言葉、イエスキリストというと明石清正みたいなね、あ清正明石みたいに見ちゃうわけよ。みんなイエスというのが名前で、清正が、清正じゃなくてキリストが、あの名字みたいに思ってしまいますが、そうでは全然なくて、これは使命なんですよ。イエスこそが救い主なんですと、約束の方なんですということを話しているわけなんです。聖書から論証したわけなんです。以前にもお話ししたことがありますが、このジョン・マッカーサーというアメリカでは非常に有名な牧師であり説教師、また聖書教師がですね、このまた有名な、保守の論客っていうんですか、この言論人ですね、の人にですね、その人はねユダヤ教の正統派なんですね。でこうやってねこの対話があったんですけども、彼は I am a Christian because of the Old Testament って言ったんです。旧約聖書があるから私はクリスチャンなんですってこう言ったんです。つまりこの新約聖書バリッと切ってですね、ですよ、切って旧約聖書だけを私がここに持って、何やってんですか、ユダヤ教に戻るんですかとかっていうふうに反応しないでください。旧約聖書から話せるんですよ。イエスがキリストなんだっていうこと、それを 確認しているのが新約聖書なんです。今聖書通読のひとときということでズームを通して聖書通読を一緒にやっていきましょうということを見てってますが、いかがでしょうか。もう聞かれた方はですね、わかるかと思いますけれども、創世記のまだ前半しかやっていませんが、もうイエス・キリスト、イエス様を証ししているわけなんですよね。で、これがイスラエルのストーリーなんですが、それをずっとこの突き詰めてって、結局イエスがこのキリストなんですよということが言えるわけなんです。イエス様がそのことを行われました。復活されてイエス様がそのことを行われました。ルカの24章の44節にこう書いてあります。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは全て成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえるということであります。そして論じたっていう言葉がですね、この午前、テサロニケとあとベレアのところにも出てきて、で、午後、アテネにおいても論じたっていう言葉が出てくるんですね。で、多くの人がですね、信仰を持つということが、なんか思考を停止させるっていうふうに思うわけですよ。で、ツイッターでですね、そういうことを書いてる人がいたので、何を言ってるんですかと。私はクリスチャンになってからの方がよく考えるようになりましたって答えました。そうですよね。今まではなんとなくなのに、当たり前のことが当たり前ではないってことが分かって、もう絶えず考えて思考していく必要がある。今までの前提がそれが正しくない、あるいはそれはどっちか分からないってことは、今まではこれが絶対だと思ったのがそうじゃないってことが分かったときに、絶えずじゃあどう生きていくべきかってことを考えていくわけです。この論理的なんですね。イエスを信じるっていうことは理にかなっているっていうことなんですよね。ただ理屈ではない、理屈だけではないんですよね。パウロはテサロニケの手紙のところで第1かな、今これ原稿では第2って書いちゃったんですが、待ってくださいね。あ、第2でいいのか。第2の手紙の1章の5節で、あ、やっぱ違いますね。第1ですね。失礼しました。第1の手紙の1章の5節で、私たちの福音は言葉だけでなく力と聖霊と強い確信を持ってあなた方の間に届いたからですと。力と聖霊と強い確信を持って彼らの間に届きました。では使徒の働きの17章に戻りますね。4節です。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。パウロの聖書家の論証を聞いて、ユダヤ人の中ではわずかって感じですね。ある者たちは納得してって書いてますから、一部だったんです。だけれども神を敬う大勢のギリシャ人、そしてかなりの数の有力な婦人たち、これもギリシャ人ですね。で、先ほど言いましたようにテサロニケはギリシャ文化の濃厚な町で、土着のギリシャ人がそこに、ほとんどが土着のギリシャ人だったんです。で、このユダヤ人のシナゴーグの中に、神を敬う、ユダヤ教の神を敬う人たちがいて、彼らが大勢信じた。特に有力な婦人たちって書いてます。で、これは、社会の中で有力者と言われている人たちの奥さんたちですね。その人たちが信じてったんですね。大勢、この女性が信じるっていう言葉、婦人たちが信じるって言葉、結構多いんですよ、使徒の働きで。理由わかりますか？理由は女の人の尊厳が神によって見出されているわけなんです。このイスラエルの神 ですね、がこの他のギリシャの文化の中では突出していたんですね。前も話しましたが、ギリシャ社会では相続する子を制裁ですね、相続する子を産むための制裁の他にデートする愛人がいて、あとは性欲を満たすだけの娼婦がいたんです。この3人は当たり前だったんです。その中でユダヤ教の中で、この聖書の中で、立法の中で、女性の尊厳を守らなければいけない戒めが数多くあるので、魅力、それで婦人たちがたくさん集まっていって、でイエス様はこの立法の体現であられる、立法を具体的に表しておられたイエス様ご自身はさらにですね、実は立法の精神ということで、例えば会員の現場に捕らえられた女に対して婦人よって言ってですね、その継承を使っていたんですよね。メス豚とか、なんかとにかくもう罵る言葉でいっぱいだったでしょ。会員だって石打ちで殺さなければいけない人でしたからですね。でこのように、さらにキリスト教がその、福音の中にある、あるいは、立法の中にさえ本当あるはずなんです。それを、掘り起こしてって、そして実は教会史の中でもローマ帝国の中での、教会っていうのは女性と子供たちが多かったそうですね。で彼女たちが信じ始めて、有力者の奥さんたちですから、後で出てくるこの役人たちもちょっとビビったと思います。こう社会構造に触れてったんですよ。社会構造に、その時に迫害っていうのがかなり起こりますですか。あの世界選挙、この日本だけにいるとね、あのやっぱ自分を客観的に見られないと思います。なので世界選挙のことをお話ししますと、あのインドだと大迫害が起こってるんですね今ね。でインドでなんで迫害が起こるかというと、カースト制なんですよ。で一番下にいる人たちが、結局女性も含めて人たちがイエス様を信じて、そこで宣教師が教育、このすごく文明的な教育を学校とか作って施していくわけなんです。そうすると一番下にいる人が上にいる人と変わらなくなっちゃう、平等化されていっちゃうんですよ。それが怖くて迫害をしていくんです。システムの問題なんです。日本は何ですか、これでわかるでしょう。日本でじゃあ仏様信じていますかって言って、じゃあブッダが何を話していたんですか、教えていたんですかって言ったってわからないのに、イエス様を信じましょうという話をしたときに、先祖の墓が、私たちは仏教ですからということを言っているわけなんです。ですね。檀家制度というものがあって、イエス様を信じる、そしてクリスチャンになってバプテスマを受ける、特にバプテスマ、洗礼を受けるというときにチャレンジなんですよね。それが大きな課題になっていくわけですけれども、それは家の制度があり、檀家制度があり、檀家制度はもともとキリシタンの取り締まりですね。連帯制ですから、5人組とかですね、村八部とか、あれはキリシタンの影響をなくすために作られたものなんですよ。なのですごく効果的なんです。人々の心の中にそれが染み込んでしまっているわけなんです。日本の今の法律、いや明治維新からもうそんなの気にしなくて良くなってるはずなんです。なんだけど、そこを乗り越えるか乗り越えないかということで、別に福音は同じ福音なんです。クリスチャンになることは同じクリスチャンなんですけれども、そこにある制度とか空気とか、そういうものが明らかにされていっちゃうんです。今までは当たり前だと思って、いやそんなの私無宗教ですよとかって言っちゃうんですけど、無宗教って全然ないんですよ。あるいは宗教っていうか制度って言ってもいいですね。そういうものが出てくる。でところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとしたと。ユダヤ人が妬みました。まずユダヤ人にとって、約束のメシア、キリストが苦しみを受けなければならないっていうのは、ちょっとね、あの聖書から論証されるともう困っちゃったと思うんですね。自分たちはそう教えられてなかったんです。キリストメシアは輝く王であり、違法の国々をことごとく滅ぼす方であられ、来られるんであれば、 ですね。なので第一コリントの1章の23節に、私たちは十字架につけられてキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことです。だって印を持ってメシアが現れると信じていたのに、ローマの十字架につけられる、そんなことあるはずがないと言って怒るわけなんです。私たちもそうじゃないですか。こうやって救われてほしいのに、この状況から救われてほしいのに、だからこその救いじゃないですかと。それと正反対のことを起こす神は間違ってますっていうふうにつまずいてしまいますよね。でもイエス様は、神は何を考えているかって言ったら、もっともっと深いレベルでの救いを考えておられるわけです。それは自分の罪ですよ、中にある。こっちに自分も意識していない、もっと深いところにあるその罪の問題を取り除くために、神様はあえて人にとっては愚かに見える方法、ユダヤ人にとってはつまずきになる方法をお取りになられた。それが十字架による死なんです。そしてギリシャ人が大勢そのままで信仰を持っていったっていうのが、もうユダヤ人にとってはあってならないことです。私たちの仲間になって初めて救われると思ってました。つまり割礼を受けて、男性はね、割礼を受けて改宗して、そして神の国に入ると、モーセの律法を守って神の国に入ると思っていたところが、そのままなんですね。そのままの姿で悔い改めて神に立ち返ってイエス様に従っていくということだったんですよ。これが怒らせて妬みを買ったんです。私が一度、恵みは人を怒らせるというメッセージ台で話したことがあるんです。教会ではなくて、実は聖地旅行でね、ナザレのところで話したことがあるんですけれども、恵みが人を怒らせるって言って、ちょっとみんなえっとかってなったんですね。説明します。神は気前の良い方なんです。神は心の広いお方なんです。人々はこれでは絶対ダメだという、そういう人をあえて選ばれて、そしてお救いになって、そしてあなたは永遠の命を得ました、神の子供になりました、罪が許されましたと、こういうわけです。そうすると、今まではそれはもう本当に村八分にしなければいけないような人たち、もう本当に引き落とさなければいけない人たち、もう罰さなければいけない人たち、調子ダメですよそんなのっていうことになって、でそれで怒る、妬むんですね。で、ならず者っていうのがいたわけですよね。この広場って書いてますけど、この広場っていうの言葉出たら、アゴラって言い換えてもいいんです。このギリシャ語でアゴラって言います。で、ローマではフォルムって言うんですけど、広場なんですが、私たちが言うと広場っていうと、なんか公園みたいに思っちゃうかもしれませんけど、いやそうじゃなくて、位置が立っていて、そしてあとは人々が何か集会するときに集まって、そしてすぐそばにビーマという裁判席があるんですね。そこでこのお役人がこの裁きを行って、行政的なことも行っていくという人々が集まる場だったんです。でそこにこのならず者をですね、この吹き込んでですね、こう騒ぎいつも起こしたいやつらがいたんですよ。そういう、まあ、今だったらプロ活動家みたいなね、わかんないけど、そういう人たちにこう吹き込んで、そして騒いでもらったんです。そして、民衆のところに最初連れて、こう、行ったんですよね。これ民衆っていうのはね、改宗か、改宗って書いてますね。これ自由都市ですから、この民主性が、こう、あるんですよね。だからそういうところでこの彼らが裁かれようと思ったら、本人たちがいなかったっていうんだよね。この56節見てください。しかし2人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人のところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がしてきた者たちがここにも来ています。世界中騒がしてきた。そんなことをもちろんパウロの一行はしていません。ローマ転覆なんてできようがありません。むしろ良心的な法律をきちんと守るローマ市民であり、そして普通の小さなグループでした。けれども霊的には彼らに言っている抽象は当たってたかもしれません。 イエス・キリストを信じるということは、彼らが主張していることは、世界の秩序を揺るがしかねない根本的な変革だったんです。だったんです。人生においてもそうですね。自分自身が新しく作られるということなんです。新しく作られるということは、まあ、会社で言ったら、あなたは倒産してます。もうやめましょう。破産宣告を出して、初めからやり直すんですってかって言われることです。プライドは許さないでしょう。今まで築いてきたものがあるんだから。で、新しく作られる、あるいは新しく生まれなければならないとまでイエス様言われました。ということは、お前の今までの人生は、dead、死んでいる。ダメだ。こう言ってるの、ダメだじゃないね。死んでいるって言ってんだから。今思い出しちゃったんですけど、ずっと昔にね、私たちじゃなくて、私の知り合いのね、教会の人が、なんかトラクトを作ってね、あなたはすでに死んでいるとかね、最初に書いたんで、強烈だなと思って、やはり牧師さんに聞いたら、抗議の電話があったらしいですけれども、そういうことなんですよ。で、変革をされる必要があり、これがイエス様が究極的には全ての国々を一つに集めて王の王、主の主となられて世界も一新されるわけですから、この自分たちがイエス様を信じて生きている、さっきも主が来られると、イエス様が主であられる、神の御子であられるってはっきり言って、政治的に考えちゃったらこの国、日本の国を転覆するっていうふうに疑われても仕方がないんですよ。でも絶対そんなことはない。それぞれの国の人たちは神によって立てられているわけですから、そんなことでは全然ないんですが、しかし、そう受け取っても、その脅威に感じるっていうことは、その通りなんですね。で、ヤソンという人が出てきました。で、彼は、イエス様を信じて、そしてパウロとシラスたちを、そこに入れて、そこで、家の教会みたいなことが始まろうとしていたんですよね。引きずり出しました。ヤソンという名前ですから、このギリシャ系のユダヤ人ですけれども、引きずり出されました。7節、ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイサルの正直に背く行いをしています。恐ろしい告発なんです。ピリピの時はローマの慣習を変えてしまうという、ユダヤ化させようとして、そういうその告発だったんですけれども、こっちはですね、別の王がいるって言ってるんですよ。さっきの思い出してください。カエサルに忠誠を誓う町でした、都市でした。これやばいんですよ。どんくらいやばいか、十字架刑です。イエス様がユダヤ人の王であるという罪状書きで死なれましたが、それと同じで一番重い刑です。一番重い罪です。なので、これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放したということで、この動揺したって書いてますね。だから怒ったというよりも、なんていうのかな、もう怖くなっちゃったんですよ。でユダヤ人たちがこれも入れ知恵したのは、もうこのならず者たちにもう分かって、ユダヤ人たちが言ったんですね。こうやって別の方がいるとか、ほらイエス様十字架につけられた時もそうじゃないですか。私はカイサルのお金に王はありませんって、こう言って、でこれね、あまりにもやばすぎるから、役人たちがその怒りを通り越して、これがテサロニケの町で起こっちゃったら一体どうなるのか、このテサロニケはっていうことで、逆に慎重になったような感じがします。それでヤソンたちがどんなに取り調べしても、そんなローマの方に、この自分たちのギリシャのその自由都市の方にも違反しているわけがないということがあったので、保釈金を取った上で釈放したと。何もなかったら後で返されるんですけども、何か起こったらもう全部取ってけよっていう上で解放されたんですね。それで10節のところに、 前半部分に兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出したとあったんですね。だからかくまってたんですけれども、もうこれはやばいということで夜のうちに送り出して出てったんですけれども、どうですか、救われたばっかりの人たちが置き去りにされたんです。で、長老たちを立てる暇さえなかったんです。だから第一のテサロニケ人への手紙を見ると、テサロニケ人の手紙を見るとね、心配しているパウロの姿が出てきます。サタンの惑わしにあって、このもう今までの働きは無駄になっちゃうんじゃないか、つまりもう信仰を持ったんだけどもう全然戻っちゃうんじゃないかと、このように非常に心配したんです。それで、このテモテをですね、後で送るんですよ。で、送ったらさっきの話が分かったんですよ。どれほど慰められたことかなんですね。で、あともう一つ面白いのは、ピリピの教会の人たちがパウロたちがテサロニケにいる間に2度も支援金を送ってたんです。支援金じゃないや、支援品ですね。支援の品々を送ってた。ピリピの4章の16節に、テサロニケに行った時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれましたとあるんですね。しばしばね、私たちの間に、この始められ神が良い働きを始められた方はキリストイエスの日までにそれを完成させてくださるっていう、このピリピの有名な言葉あるんですけど、これは私の救われたことクリスチャンがね、この最後までね、このイエス様を完成させてくださるっていう意味なのかなっていうふうに思うんですが、もっと正確に話すと、彼らの献金をするであるとかの、その具体的な、その良い働きなんですよね。これがキリストイエスの日まで完成させてくださるというふうな意味合いなんですよ。個人の救いの確証ということもそうなんですけども、この共同体として、教会としてその働きが完成させてくれるということなんですね。ということで10節いきます。兄弟たちはすぐ夜のうちに、これさっき読んだところですね、パウロとチラスをベリアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたと。ベレアですが、ここにもユダヤ人が多くいました。南西に80キロぐらいですね、テサロニケから。そうですね、私はバスに乗って大体1時間弱だったかな、テサロニケ出てですね。そうするとね、田園風景になるんですよ。なんていうのは心が和んできました、ね、さっき言ったこのテサロニキから出てですね。でね、ベリアっていうんですね、今はね、ベレアがベリア、ベリアっていうのかな、分かんないけど、英語っぽく言ったらベリアですけども、で行くとね、こう落ち着いた雰囲気なんですよ。でユダヤ人の人たちもなんかそんな感じだったのかなと。ここにいるユダヤ人、同じユダヤ人でも穏やかで知的で高貴っていう感じだったかもしれませんね。で、次に読んでいくと分かる、今読んだようにですね、彼らは偏見を横に退けて熱心に聞いていくんですね。果たしてそうなのかどうかということを毎日聖書を調べていったんですね。で、私は励ましたいんですね。初めに日本に宣教に来たザビエルがですね、本部であるバチカンに報告をするんですよ。で、その時は大航海時代、どんどん植民地を作っていくんですね、キリスト教の布教とともに。まあ、それ本当に汚点ですよね、キリスト教のね。けれども、それはできないと。できないっていうか、こうしなくていいということを言って、日本の人たちはすごく理性的な人たちだっていうのを報告してます。で、しっかりと話して、いわゆる野蛮な国ではないと報告してるんですね。しっかりと理屈を持って、しっかりと根節丁寧に話してあげれば、彼らは理解して信仰を持っていると、キリシタンになっているということをね、報告してるんですよ。ね、でね、本当にじっくりと見て調べてって、このね、英語だとね、like、be like Berean っていうこと、ベレア人のようになろうっていう言葉さえあるんです。それ何かって言ったら、自分で聖書を確かめていく態度です。 御言葉に対する熱心さ、主体的に見ていく、ということです。12節、それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシアの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じたということで、先ほどのテサロニケと比べるとですね、ユダヤ人の中で多くの人たちが信じたんですね。あっちはわずかだったんですけど、こっちは多くの人が信じて、でギリシャ人は貴婦人たちだけではなくて男たちも少なくなかったとありますから、女性のみならず男、ギリシャ人も、この信じていったということなんですね。でこのテサロニケでもあってもベリアであってもですね、後々パウロの働きに加わる人たちが出てきます。使徒の働きの20章の4節で、彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであったとですね。で今までパウロが行ったこのアジアのところでもこの一行に加わっていくし、そしてこのテサロニケとベリアの中でも一行に加わっていくというですね、この働きになっていくんですよ。困難の中で神様の働きが着実に実行されているわけなんですね。わかりますか。そして13節、ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって主のこと、神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導し騒ぎを起こしたと。なんだろうね、嫌になってきますね、しつこい、ネチネチ。でも妬みってこういうマイナスのエネルギー満載だよね。もうなんか湧き出るっていうか、なんていうか、もう再現がないよね、妬みは。だってイエス様死んだのこれが理由じゃないですか。なんでここまでやるのっていう感じじゃないですか。ほっとけにならなかった。そしてわざわざローマの死刑、十字架刑にまでしないと許せなかったんですよ、自分の気持ちが。なんですね、こういう妬みの中であって、でこのようになっている彼らは神に裁かれてしまうということを、実は第一テサロニケ人の手紙の2章の15節でね、説明してるんですよ。ユダヤ人たちは主であるイエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神に喜ばれることをせず、すべての人と対立しています。彼らは異邦人たちが救われるように私たちが語るのを妨げ、こうしていつも自分たちの罪が満ちるようにしているのです。しかし、御怒りが彼らの上に臨んで極めに達しています。ということで、本当に悲しいことですけれども、紀元の70年にエルサレムが滅ぼされて、世界に離散する、この祖国を失う民となってしまったわけなんですね。14節です。そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いたということで、送り出したんですね、パウロ。海岸って言ってますけど、ベレアってかなり内陸にあります。なので、かなりの距離があるんですけれども、でも一番近いのがね、ピュドナっていうね、当時の都がね、最も近いですね。で、そこからね、船出したんだと思うんですね。そして一気に南下して、アテネまで行くんですよ。で、ここで、パウロが初めて宣教旅行の中で、一人になります。今までは他に誰かがいたんです。はじめはバルナバとマルコ。そして、後にそのマルコはいなくなってバルナバ。第二次宣教旅行はテモテがついてきて、ルカもトロアスから同行して、なんですね。で、パウロはいつも私たちって言ってるんです。そしてこの手紙を読んでいくとですね、この、どれだけヒューマンネットワークじゃないけれども、信者の中でのこの信頼関係というか、共に労してきている者たちですね、その名前がね、具体的にこう出てくるんですよ、たくさん。ですね、どうしても私たちね、個人主義になっちゃうんですね。何かって言ったら、パウロの偉業だと思っちゃうんですよ。パウロがすごいって思っちゃうんですよ。ですね。そして、この伝道するときもですね、私が人を導いて、 私がって言って一人でやって、もうこういう時もありますよ。例えばピリピだって、あの御霊に御霊でこうなんかワープしちゃってね、ガザに行く道のとこまで行ったじゃないですか。そういうのもありますよ。あるけれども、基本ですね、パウロはですね、ここでアテネで一人になってしまって非常に辛かったということを、この、いろんなところで話しています。コリントにおいてですね、彼はどういう状況だというか、コリントっていうのはね、アテネの次ですけれども、こう伝えてます。第一コリントの2章の3節。あなた方のところに行った時の私は、弱く恐れおののいていました。彼はスーパーヒューマンじゃないんですよ。スーパーヒューマン、スーパーマン。どっちでもいいんだけど、とかく私たち忘れてしまうんです。普通の生活の時でもそうでしょ。こう上に立てられてる人のことをさ、なんかみんななんかあのなんか大丈夫だと思っちゃうじゃないですか。で、例えば安倍首相がね、あのなんかまたこう病気が 再発したって言った時に、なんかその時まで忘れちゃうでしょ、ね、ああそういえばそうだった、そうだったなとかって言って。人間の世界でさえそうなんですよ。特に霊的な世界になると、なぜか不思議なことに人間であるということを忘れてしまうことが結構あります。なぜかというと、土の器の中にキリストの宝があるんですよ。私たちは土の器にしか過ぎないんですね。これコリントの第二コリントに書いてます。私たちは土の器の中にキリストにある神の栄光の宝を持ってるんだと。土の器なんですよね。だってトラウマじゃないですか、もうあの時から、あのなんだっけ、リステルのとこからもう死にかけちゃってね、そしてこうやってきて、で、遠い遠い自分の陣地から離れたところでね、このやんなきゃいけなかったんですよ、選挙を。ちょこっと離れてるだけでも私たちね、ちょっとこうなんか心が落ち着かないでしょ。で、私の場合だと東京の東部に住んでるから、東こっちに住んでるから、なんかあの新宿から西に行くとちょっと違和感感じるんだよね。新宿から西に行くだけでちょっと、ああなんかありません、この東に住んでる人は。なんだか、それ反応する、なんか違うとかって思ってる人いるから。なんとなくね、やっぱこっちの方が落ち着く。で、ましてやですよ、パウロ離れちゃったとこで、ピリピでは鞭打たれて、テサロニケで死にかけて、逃げて、ベレニアにまで、しつこいよね。もう忘れたいトラウマが来たんだよ、このテサロニケにいたユダヤ人たちが。だから恐れおののいたということなんです。でも、いいですか。これによって宣教が広がってったんです。これが神のすごいとこなんです。神はできた人を使うんじゃないんです。むしろ、もう俺ダメだと言っている最中にすごいことを、そのご目的を、もともとの目的を果たされる方なんです。これを覚えていてくださいですね。そして確実にことを行われる神様なんです。だから自分を誇ることはできません。神だけです。大事なのは、そのもう神なんかいないじゃないかというふうに思ってしまう、その時にまさに神がいると信じることなんです。そう感じられない時に、そして神から言われたことを忠実に行ってください。パウロはこれからアテネに行きますけれども、一人であっても御言葉を語りました。どんな状況の中でも神から言われたことが、使命があるんです。これを行っていくことから忘れないでください。大事なのは、ステイオンコースっていうんですけども、あの、人がね、この走ってる時に、あの、競技の選手ですよね。あの、ほら、あれ外れて走ったらもう、規則違反じゃないですか。で、私よくやっちゃうんですよ。ただ走っていけばいいんですよ、そこの規則のところを。クリスチャンとしての、その規則。ですね、この コース、この工程があります。そこを走ることに忠実であってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたがパウロから、またパウロの仲間たちから、あのヤソンという人もそうですけれども、本当にとんでもないところに置かれていたにもかかわらず、聖霊の喜びを持っていました。そうです、喜びを持っていました。そしてそれが赤い矢のところにまで広がっていったという、本当に主よ、あなたは素晴らしいお方です。私がしなければいけないのは信じること、聖霊に満たされること、あなたに言われたことをそのまま行っていくこと、どうか助けてください。今週もどうぞあなたのその導きの中で信じて生きていくことができますように、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美したいと思います。お立ちください。